ください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。聖書において美しさというのは一つの大きなテーマでありますけれども、果たして主なる神は私たち人間のどこに美しさを見出しているのでしょうか。もっとも主なる神様は人間を良いものとして作られましたので、全体的に見れば私たちは良くて美しいものであることに違いはないですけれども、それでは私たち人間のどの部分が美しいのか、それについて主なる神はどのように言われているのかを見ていきたいと思います。私たちは美しさを求める存在であります。美しい目鼻立ちを求めて顔に化粧を施したり、あるいは美しい立ち振る舞いを求めて鏡に向かって体の動かし方を研究する方もおられるでしょう。私たちはもともと美しく作られてはいますが、そんなように美しさというのはどこかの部分にはっきり示されてないと満足ができないと言いますか、私たちはその美しさを味わえないのではないでしょうか。以上は人間の目から見ました美しさですが、神の目から見た美しさというのはそれとは違うようであります。箴言の最後には次のように記されています。有能な女は多いが、なおあなたはなおそのすべてに勝ると。あでやかさは欺き、美しさは虚しい。主を恐れる女こそ称えられる。彼女にその手の実りを報いよ、その技を町の城門で称えよ、と書かれています。主なる神はあでやかさは欺き、美しさは虚しいと言われています。つまり先ほど申し上げましたような人間的な美しさというのはここではほぼ否定されています。そうして主を恐れる女こそ称えられると言って、主なる神を恐れることこそ美しさのもとであると言われています。主を恐れる女というので思い出されるのはエステル妃のことでしょう。エステル記に記されているエステル妃というのは世に比類のない絶世の美女であったことでしょう。しかし主なる神の目から見れば、そんなことは関係なくて、ただ彼女が主を恐れる女であったからこそ彼女は主なる神から称えられる誠に美しい人になったのであります。さて今日の最初の問いに戻りますが、主なる神は私たち人間のどこの部分に美しさを見出しておられるのでしょう。今回そのことを聖書で調べてみましたら、どうやら主なる神は私たち人間の足に美しさを見出しているようです。イザヤ書には次のように記されております。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわると記されています。 山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は美しいと主なる神は言われます。果たしてこれは見た目のことを言っているのでしょうか。そうではないでしょう。山々を行き巡り歩き通した人の足は泥まみれ、埃まみれになり、あるいは傷ついていたかもしれません。そのような見た目には美しさなどないと思われる部分に主なる神は注目をされて、あえてそれを美しい足と称えておられるのです。しかもその足の一歩一歩は間違いなく私たちの新しいエルサレムへと向かう足取りの一歩一歩であるでしょう。主を恐れ主に従いつつ、泥まみれ埃まみれになっている人の足を主なる神はこの上なく美しいと見ておられるのです。さて今日のマルコ福音書の箇所では、主イエス様は弟子たちに村々を巡り歩いて福音を述べ伝えるように命じられました。今日は足の美しさに注目しておりますので、9節のただ履物は履くようにという聖句に注目したいと思います。この履物というのは言語のギリシャ語ではサンダルとなっておりますので、このサンダルのような履物であったことでしょう。マルコ福音書1章7節に、私よりも優れた方が後から来られる、私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもないという有名な説がありますけど、この履物もまあサンダルですけれど、この聖句のヨハネ、洗礼者ヨハネの言葉ですけど、これはどういう意味かと言いますと、本来お客さんの履物の紐を解く役目はその家の奴隷が担うことですが、主イエスの前では私は奴隷の役目も担うことができないくらい小さいものであるとヨハネは言っているのです。これから弟子たちは村々を巡り家々を尋ねるわけですけれども、その玄関先で家の者が弟子たちのサンダルをどのように扱うかということは、その家の者の様子を知るために非常に有効であったかもしれません。ですから主イエスは弟子たちに必要最低限の持ち物を持たせた中で、サンダルだけは書いてはならないと釘を刺されたのでありましょう。そして次に足が出てくるのは11節です。足の裏の埃を落としなさいと記されていますが、この言葉は皆さんよくご存知ではないかと思います。しかしその意味は分かっているようで分かっていないというのが多くの人の思いではないでしょうか。今日はそこのところを突っ込んで、私なりの黙想をしてまいりたいと思います。11節には、しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行くとき彼らへの証として足の裏の埃を落としなさいと記されています。ここの最初のしかしという逆説の接続詞は、元のギリシャ語ではそしてという並立の 接続詞になっております。私たちはここをしかしという強い逆接の接続詞で読みますと、あたかも前の10節に書かれていることを否定しているかのような内容を想定してしまいますが、11節は必ずしも10節を否定している内容ではありません。つまりしかしで読むと、11節では10節でそのように、10節でそのようには、家には入れさせなかったのではないか。もう、しかしで読むと、その要は門前払いをしたんじゃないかっていうふうに思われるかもしれません。しかし、ここをこの並列のそしてで読みますと、10節と11節はこのつながった内容になってきます。つまり、こういうことになりますね。 あなた方が入った家で、あなた方がとどまっているうちに、そしてもしその家の者があなた方を迎え入れず耳も傾けない家だとしたら、その場合はという足の誇りを落としなさいということにという感じで読めるのではないでしょうか。これにつきましては仲介書を見ましても、このこうだと断定しているものが見当たりませんので、ここでも断定はできません。しかし少なくとも11節では弟子たちが門前払いを食らった家というような、ニュアンスではなくて、もうちょっとこの家の人と弟子たちとのこの家の中でのやり取り、さまざまなやり取りをしたということを目想した方が良いと思います。この受け入れない家の人たちは、訪問した弟子たちと家の中で何日かを共に過ごしたのでありましょう。そしてそのやり取りの後、この弟子たちの話は受け入れられないと家の人は判断したのでありましょう。そうするとそこを出て行くとき、彼らへの証として足の裏の埃を払い落としなさいという情景も腑に落ちてくるのではないでしょうか。つまりこの受け入れない家の人たちは、弟子たちが訪問した時にはそのサンダルの紐を解いて中に招き入れたわけですけれども、出発の時には弟子たちが話したこの福音というのを受け取らずに持ち帰らせたというわけです。弟子たちにしてみたら、このせっかく福音を携えてきたのに、それを受け取られずに持ち帰らせられたとなれば、全く良い思いではなかったことでしょう。そして弟子たちがこの家を建つときに代わりとして足の裏の埃をこの家に残していく気になるのもわかるかもしれません。私たちはこの受け入れない家の人たちが弟子たちをただ門前払いしたのではなく、いろいろと家の中で語り合ってやり取りをしたということに思いをいたしたいと思います。この受け入れない家の人たちは、弟子たちが訪問したとき、サンダルの紐を解いて、さらにそこについていた泥とほこりにまみれた足を洗ってあげたのかもしれません。そうしないと、お客さんを家に入れることはできないしきたりでしたし、また、実際方々を巡り歩いてきた弟子たちの足は汚かったことでありましょう。 さて人がお客さんを招き入れるときには様々な思惑があることでしょう。当時主イエスの弟子と名乗れば人々はそれだけでその好奇心をそそられて弟子たちを家の中へ招き入れたのではないでしょうか。そんな中には主イエスのことを、まあ、いわば探るために疑いの心を抱きながらこの弟子たちとやり取りをした家もあったに違いありません。そのような主イエスを受け入れない家の一つというのが今日の旧約聖書の箇所に具体的に描かれております。それはベテルという町であります。ベテルという町はエルサレムから北へ30キロぐらい行ったところにある町です。から、まあ、不老町とウサ教会ぐらい離れてるぐらいですかね。でベテルというのは当時このイスラエル北王国の首都でありまして、一方そのエルサレムというのは南王国ユダの首都でありました。そうやって、ベテルとエルサレムは違う、あの北と南に分かれて別の国のそれぞれの首都であったんですね。でそのアモスという預言者は今そのイスラエル北王国の首都であるベテルの町にいます。アモスという人はもともとは南王国ユダにいまして、そこから行き巡ってきて今はこのベテルの町に入れられているわけであります。そのベテルの町は当時偶像崇拝が蔓延しておりまして、そのベテルの町を取り仕切っていました祭司長アマツヤという人はアモスのことを北イスラエル王国の王様ヤロブアムに讒言をいたします。ところでアモスは実はもともと羊飼いであり、イチジクグアを栽培する農民でありました。なぜ一介の羊飼い農民であるアモスがベテルにやってきたときに祭司長アマツヤはアモスを門前払いできなかったのでしょうか。今日の旧約聖書の箇所にもアモスはベテルの町の真ん中に立ちというふうに表現されておりますので、ある意味このアモスという人は今やこのベテルの町で非常にこの重要なといいますか一つの重い人間になっているわけであります。そしてアモスは泥だらけ埃だらけの足でベテルの町に立ったことでしょう。ベテルの町といいますのは立派な城壁に囲われた塵一つなくよく管理された美しく飾られた町だったことでしょう。しかしその城壁を下げ振りで点検される主なる神の目にはそんなベテルの町のあでやかさは欺きであり美しさは虚しいと映ったに違いありません。そんな美しいベテルの町には一介の羊飼い農民であるアモスの埃まみれ泥まみれの姿は実に似つかわしくなかったことでしょう。でもなぜかアモスは町の中に立ち、そして町の管理者である祭司長アマツヤとやり取りをしているのであります。私たちはこのベテルの町の欺きのあでやかさ虚しい美しさに思いをいたしましょう。ベテルの町の人々は 確かに偶像を拝みながら艶やかで美しい生活をしていたのかもしれません。神の目には一目瞭然ですが、その偽の艶やかさ、美しさはいつかはメッキが剥がれてしまうものであります。あるいはそのことは町の人の目にも薄々とは予感されることだったのかもしれません。今を生きる私たちも、あまりにもこの完璧すぎて隙がない美しさというものには、かえって疑いの目を向けてしまうのではないでしょうか。ベテルの町に現れたアモスの姿は、見た目には美しいところがなくて、足を見れば泥にまみれ、ほこりまみれになっているといった姿なのでした。ところがベテルの町の人々は、そんなアモスの姿とその口から語られます福音の言葉に、まことの救いを聞くことができたのかもしれません。私たちはこの預言者アモスの姿に、十字架上でボロボロにされて傷つけられ、血を流されている主イエス・キリストの姿を重ね合わせることができるでしょう。私たちの救いは潔癖で完璧な美しさの中に見出されることではなくて、このようにボロボロになって泥と埃とにまみれた場所に見出されるものです。私たちが福音を聞く場所というのは、そのように、人の目から見れば汚いと映るところですが、そこにこそ神の愛の光が差し込んでくるのであります。そして私たちは神の目から見た美しさ、それは山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足に現れてますが、その行き着く先がシオンの娘、すなわち新しいエルサレムでの誠の美しさなのです。最後に、私を信仰に導いた方のことをお話しさせていただきます。彼女は5年前に天に召されましたが、召される瞬間まで枕辺に集った人に対して、キリストを知らせよ、キリストを知らせよと連呼されておられたような気がします。気がしますと言ったのは、その時彼女はもう脳梗塞で会話もできず発話もできなくなっていましたので、その語られたその単語を聞き取れたわけではなかったからです。それは彼女のうめき声であり、体全体から発せられる気力の塊といった感じのものでした。私は彼女がこのように、自分自身はボロボロになりながら、こうして次の世代に福音を伝えてくださったことに対し、主なる神に感謝し賛美をしたいと思います。では、一言お祈りさせていただきます。天にいます私たちの憐れみ深い父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたに礼拝を捧げ、祈り、あなたを礼拝賛美することができますことを感謝いたします。今日は特に、うさ教会まで導かれ、こうして 父さんの地で、共に時間を過ごすことができまして感謝です。今日は聖書に記されました美しさということについて、教えられました。この世の虚しい美しさ、あでやかさに私たちが欺かれるのではなく、あなたの目に誠に清く美しいとされるその姿を示していくことができますように。泥と心にまみれつつ山々を歩くように、私たちがあなたの良き知らせをあちこちに告げ知らせていくことができますように。今日は武井震災先生、そして私が入れ替わり、このような伝道協力の形で、それぞれの口を通してまた別のところで、福音が知らせられておりますが、その一つ一つの言葉は誠に一つのあなたの口から出たものであり、そのことを覚え、私たちがますます一つになっていくことができますように。今この地にあって大雨、洪水、そして疫病に見舞われております。その被害に遭われている方が多くいられますが、その方々を覚えます。どうかその今そこにあって苦しんでおられる方、絶望されている方にあなたが寄り添って、あなたの癒しと慰め、そして救いをどうかお与えください。あなたを信じること、心をそれぞれの人に授けてください。そして今戦争や分裂、そしてさまざまな争いの中にある人、その中に巻き込まれた私たちを覚えます。どうか私たちがその中にありましても、あなたの平和を受け取り、どんな死の谷の影を歩む時にも、あなたの光によって一歩一歩を祝福され、守られ、歩んでいくことができますように。私たちすべてのものが主イエスキリストの血と汗の滴る十字架の苦しみによって救われ、復活の命に預かっていることを知り、これからも共に主に感謝と賛美をしていくことができるように整え導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。